皆さんこんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて北畑さん、
はい、
あのリスナーの方からのご感想なんですけれども、はい、まあ、以前にその方がこういじめられていて、うん、でまあいろいろあったと思うんですけれども、うん、今の現状として、まあ、思いとしては何かこう物心両面豊かになって、
はい、
大富豪になって、
うん、
で周りの人たちをひざまずかせたいっていうような、
はい、
お話があったんですが、
なるほど、
これについてはいかがですか？
あ、なるほどね、
はい、
多分これはあの才能の見つけ方、才能プロファイリングの方法として、
はい、
あの20歳までに自分がもらえたもの、もらえなかったものは何ですかと、そこから才能に変わる才能の源泉が見つかりますよっていう話で、はい、このいじめられてて今は、それぐらいの人になりたいっていう話になってると思うんですよね、
はい、
で、才能の源泉を見つけていく上で、
はい、
とても重要なのは、その気持ちのままでいて、
うん、
自分は幸福感じれますかっていうことなんですよね、
はい、
特にあの、まあ、才能を開花させた人には2タイプの人がいて、さっき言った何かをもらってきて、そこに感動して才能を開花した人、例えば、
はい、
まあ、スポーツ選手とかそうですよね、昔サッカーとか野球に出会って、もうそれがすごく楽しくて、感動してそのままプロ野球選手になりましたとか、昔すごい恩師の先生に出会って勉強できるようになってすごい感謝してて、だから自分も同じような先生になりたいとか、まあ、こういうポジティブな経験があって行った人っていうのはあまりそういう感覚って持たないんですけど、逆にあのネガティブなことですね、昔こう、まあ、それこそいじめられたとか貧乏だったとか勉強できなかったとか、こういう一種のこう屈辱的な感情を持っていて、
はい、
それを原動力にしている人っていうのはいわゆるそのハングリー精神はあるんですよね、
はい、
けれども、それが行き過ぎてしまうと、攻撃的になってしまうわけですよ。
うーん、相手をこう見返してやりたい、
そうそう見返してやりたいとか、でそれはあのある意味自分の能力、まあ、そのがむしゃらに頑張って、
はい、
ある程度のレベルまで行って見返してやるっていう気持ちもある意味大事なんですよ、まあ、特に20代とかっていうのはもうそれで突っ走っていい線行く人っていますから、ただそれを持ち続けているとあの要は見返したいっていう気持ちがあるので誰かを攻撃したくなるんですよね。
なるほど、はい、そうですね、
うん、もしくは俺ってすごいだろって、
うん、こう力でこ
う、そうですね、示したくなるわけですよね。でその時に例えば客観的にそういう人があなたの前にいた時にあなたはその人を好きになるかって話なん
そうですね、
多くの人はあんまならないんですよね。でそうすると、人がいずれ離れていってしまうので、
はい、
その人の成功っていうのは長続きしないことが、とても多いですね。
なるほど、
まあ、分かりやすく言うと今あのアメリカの大統領選挙がね今年あるので、
はいはい、
あれの話で言うとドナルド・トランプさんっていうのは、そういう選挙活動をやってるわけなんですよ、ある意味、
はい、
いやすごく攻撃的なねスピーチとか、
うん、ね、
ガンガンガンガンやって、でそのおかげというか、まあ、その効果で、今のアメリカで、くじを舐めてる人たち、
うん、
困ってる人たち、まあ今の経済政策とかのせいでこうリストラされたりとか、
はい、
まあ、移民問題のせいで職を失ったりとか、ああいう人たちの中ではトランプさんを支持している人たちっていうのはいますけれども、
うん、
まあもう国を二分するぐらいの、
そうですね、今ね、
ね、今騒ぎになってますよね、はい、でいわゆるその何かこう敵を作って頑張るっていうのは、うん、人間のその心理的にはものすごいモチベーションになったりとか支持を集めるきっかけ、まあ、トリガーにはなりやすいんですけども、
うん、
同時にリバウンドを生むわけですよ。でそれが実は今そういうやり方をすると、ある程度そのハングリー精神をもとに自分がレベルアップするまではそのやり方でいいんだけど、
はい、
その後必ず問題が起きるっていうのがすでにセッティングされてるんです。
なるほど。勢いがあるときはこうガッといくけれども、そこから先ですね。
そうですね。だからまあ本当一時的にこうブレイクしていったような経営者でも、
はい、
まあ、経営者じゃなくても有名な方の中でね、それもある種のこう敵とか見返したいっていう気持ちからガーっていった人でも 乾燥ヒートって、ね、いっぺん落ちるんですよね。ジョブズとかも一度アップから追放されてますからね。
そうですよね、
うん、あの人は常に、まあ、あの当時はこう IBM とかを振り回してやってたわけですけど、はい、やっぱそういう時が来るんですよ。でその未来が来てでも俺は行きたいという覚悟があるかどうかっていうことですよね、ある意味、うん、
なるほど。
最終的にはその方の生き方なので、僕はそれにどうこう言うつもりはないですけれども、
はい、
そういう未来が起きる可能性が大きいっていうことは知ってた方がいいですよね。
でしかもこの方は物心両面豊かに なりたいっていうことなので、
はい、
心も豊かになりたいっていうことですよね、
うん、そうですね。で
そうなってくるとやっぱりこう人が離れてってしまう状況では豊かとは言えないですよね、
うん、そうですね。どうしても孤独になってしまいますからね、
うん、そうですよね、
うん、だからこう大体その人がステータスとか、
はい、
地位とか、まあ、権力とか影響力とかお金とか、うん、まあ、そういうのが欲しいのはまあ、承認欲求があるからなんですよね、まあ、それぐらいすごい人になったら、
はい、
みんな自分のことを認めてくれだろうとか、まあ、好きになってくれたら愛してくれだろうっていうのを思うから、まあ、欲しいわけなんですけども、でも人間がなんていうのかな、最終的に感じる心の平安とか豊かさっていうのは、はい、何もなくても、
うん、
こいつとは友情で結ばれてるよなとか、っていう感覚を持てた時なんですよね。
確かにそうですね、
だこれがその才能を生かして、仕事をしていくとか成功していく時の、まあ、あのちょっとした矛盾なんですけどね。能力が上がっていくっていうことは周りから見たら例えば武井さんがすごいから仕事を頼んだりっていうことが、まあ、当然起こってくるわけですよ、
はい、
けれども同時に自分の幸せを考えた時には別にすごかろうがすごくなかろうが、いやもう仕事をすんねやったら武井さんとしたいとか、でも武井さんと一緒にレストラン行った、ね、ご飯食べて面白いから行きたいとか、というのも人間は欲しいんですよね。
そうですよね、
うん、でも有名になったり自分の能力上がれが上がるほどそれを感じにくい状況に実はなっていくんですよ。これがまあ成功のジレンマなんですね。
はい、よくなんかこうアイドルがそういうふうに言いますよね。なんかすごく人気絶頂の時はあれだけれども、
ね、
はい、ちょっとこう人気が落ちてきた時に離れていってしまうとかって、
ね、やはりああいう、 こう人から見られるというかね、注目されるようなお仕事をされている方、
はい、
まあ、メディアに取り上げられるような方っていうのは、少なからずそういう経験をやっぱしますよね。要は他人から見た自分っていうのは本当に自分の一部なので、
はい、
でもみんなはそれが全部だと思うじゃないですか。
そうですね、う
ん、でそこで心の中がこう分離していってしまうんですよね。本当の私はこうなのにみんなはこの部分しか見てないと、
はい、
他人のイメージと自分の中で持ってる自分のイメージが一致しなくなるので、これが苦しいんですよね。すると人間って面白いもので、捨てたくなるんですよね。
捨てたくなる、
全部潰したくなるんですよ。
あ、その今の状況ですか。
そうそうそう、いやだって、いやあなたたち私がこういう人間だと思ってるでしょって違うよって言いたくなるんです。
ああ、実は違うって、
うん、
あ、
うん、よくあるじゃないですか、こうずっと真面目だ真面目だって思われてて窮屈だからハメを外したくなるって、まあ、普通の人でもありますよね、でそれと同じことが、まあ、有名な人たちっていうのは社会的に、
はい、
いやこう日本全国民の人がそう思われてるから、
はい、
もうそのプレッシャーあたりやというか、
うん、
まあ、まあ激しいですよね。
そうですね、
はい、だからいわゆるこうああいう方々がたまに問題行動を起こすっていうのは、はい、そのリバウンドなわけですよね。
なるほど、
うん、まあ、心のさびき火みたいなもんですよね、うん、私も普通の人間なんだみたいな、
うん、なんかこう虚像というか本来の自分とは違う自分で生きてしまってるっていうところなんでしょう
ね、はい、そうですね、まあ、メディアはそういうのをやっぱ作ってしまうので、だからいかにそういうこう人から見られてる自分と本当の自分を自分の中でセルフコントロールできるのかっていうのは、やっぱこれは心のバランス、その辺の能力が重要ですよね。感情マネジメントが。
そうですね、じゃあこちらのリスナーの方にもし田畑さんから何かこうアドバイスというかされるとしたらどんなことがありますか。
例えば一個想像してほしいのは、この人の望みのようにね、まあ、仮に大富豪になって、みんながひざまずくような状況になったとするじゃないですか。はい、でその後どうしますってことですね。その後それだけで満足ですか、っていうことですよね。 でそこを想像してみるといいと思うんですよ。でよく似た話であるのは、もう一生ね暮らせるだけのお金があったら仕事なんてすぐ辞めるのにっていう人いるんですけど、じゃあ実際そうなったとして毎日暇だよみたいな単純にね、
そうですよね、うん、で
それだけで幸せなのって、今からあとね少なくとも20年30年生きるときに、友達みんな働いてますと、でも自分昼間何もすることありませんと、
そうですよね、
例えばね、じゃあその後土日みんなと飲みに行きましたって、でみんなはもう仕事でこんなことあってあんなことってあってって言うけど、自分はその輪に入れない、うん、でそれで幸せ、結局それが叶った後のことっていうのをほとんどの人は考えないんですよね。でそこがこうゴールになっているけども、人生はまだ続くわけですよ、
はい、
じゃあ自分にとっての本当に楽しいこととか幸せなことって何なんだろうっていうことが、掴めていなければ、何のために自分はこんだけお金稼いだんだろうって思う人って本当にいっぱいいるんですよね。
そうですね、
うん、なので今まで その例えばいじめられてね、すごく苦しかったり悲しかったり辛かったりはしたと思うんですけども、その気持ちを解消するためのためだけの手段にこれがなってたとしたら、そこで人生の迷子になっちゃう可能性がありますよね。でそうならないために、だってこう大富豪にまで、なりたいっていう人だから、まあ、それなりのものを手に入れたいわけですよね。
そうですね。
だからそれだけの収入とか、いろんな人の評価とかを手に入れた後に、じゃあそれ使って何したいのかっていうのはなかったら、残りの人生面白くないんじゃないかなと僕は思うんですよね。いろんな人見てて、だからそこをぜひ考えてほしいですよね。
そうですね、最終的に自分はどうなりたいのかとか、どういうふうに生きていきたいのかっていうところから考えて、
そうですね、
じゃあ何をしたらっていうところですかね。
そうですね、なのであの僕はまあ本当に、まあ、大富豪でひざまずかせてる人じゃないですけど、例えば経営者の方とかね、それこそヨーロッパのずっと貴族の家系で育ってた人たちの話を、まあ、知り合いがいて聞いたことあるんですけども、彼らが言うのは、自分がこう言ったらみんなそれを言うことを聞いてくれると、それほどつまらないことはないと思うんですね。
つまらない、
自分の言う通りに全部なっちゃうんですよ。
こう反論してくれたりとか意見をしてくれる人も全くいないってことですね。
そうですそうです、で結局その人生の楽しみって何かっていうと、思い通りにならないことなんです。例えばね、あの旅行に行って、もう何の驚きもなかったら、あ、ガイドブックに書いてた通り良かったな、だったら面白くないでしょ。
そうですね、発見とかないですもんね。
そう、発見がないから、思わぬお店に、入ってなんかすっごい汚かったけどめっちゃ美味しいみたいな、これ予期せぬ出来事があるから人生っていうのは面白いんですよ。でも全員が自分の言うことを聞くっていうのは、それが一切起きない人生っていうことなんですよね。
そうですね、なんかこう思い通りの人生になればいいって、まあ、誰しもが、私もそうなんですが、思いますけれども、実際に本当に思い通りになったら、なんかつまんなそうですね。
本当に面白くないですよ。
ちょっと想像しましたけど、
本当に面白くないですよ。
確かに、なるほどね、
なのでこう過去にね、こう思い通りにならなかったり、人に振り回されたりして、ストレスがあると、人間はそれをまず解決したいから、もうとりあえずそういう波乱が何もないような人生とか、全部思い通りになるようにしたいと思うんですよ。これはある意味今がマイナスだからですよね。でそういう気持ちになるのはすごくわかるし、その状態であればまずある程度の安定を作ることっていうのはすごく重要だと思うんです。まず第一番目の課題としてね。でもそれだけで人生終わったら、将来的にね、つまんないんだなっていうことも知っておいて、まず今例えばしんどい状況にいる方は、まずこう生活とか人生が安定する土台は作ろうと、でもその後に自分の力で 100% コントロールできないかもしれないけれども、でもなんかこう叶えたいと思うこととか、やってみたいと思うことを見つけることが人生の豊かさにつながるんだなっていうのは、頭の片隅にね置いておかれたらいいと思います。だって夢っていうのは叶うって 100% 思えないから夢だし、ワクワクするわけですよね。
そうですね、 全部叶うと思っちゃったら努力もしませんもんね。
そうですね、
もう何もしないで叶っちゃいますもんね。なるほど、ねえ、まあ、この方大富豪になって遺産を引き寄せたい、はい、きっと多分こう、ね、その過去のいじめられた経験から来てるんじゃないかなとは思うんですけれども、はい、やっぱりこう仲間が欲しいんですよね、きっとね。
そうですね、
自分も仲間に入りたいっていう気持ちがなんかすごく強いのかなって感じますけど ね、
なので、あ、自分が本当はねこう攻撃されたりするとかではなくて、はい、単純に受け入れてもらったりとか認めるような仲間が欲しかったんだなっていうのが素直な気持ちだったんだとしたら、ひざまずかせることじゃないですよね、ゴールはね。
そうですね、うん、他にも何かね、いろいろできそうですよね、
うんうん、そうですよね、うん、多分そのいじめられたっていう出来事があったからそう感じたのかもしれませんけど、
はい、
じゃあいじめられる前はみんなとどうなりたいと思ったのかって、これがその先、その前にあった願望ですよね。
はい、
うん、
そうですね、こう一つの出来事というか事実だけじゃなくって、はい、その前後であったりとか、最終的にはとか、まあ、そういった角度から考えると、はい、こう本当の自分の気持ちって分かってくるんですね。
そうですね、うん、その方が分かりやすいですね。
なるほど、うん、はい、ということで、今回はね、リスナーの方の、うん、感想をもとにこうお話をしていただきました、はい、こうやってあの感想を寄せていただけるとまた
北川
さんにお答えいただけます。
はい、
はい、じゃあぜひね、あのどんどん感想もお寄せいただきたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。